聞くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文雄が
お届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はアニメです。
はい、
アニメをご紹介したいなと思うんですけど、
はい、
これがね、クソ面白かった
クソ面白かった。
クソ面白かった、
うん、
なんでクソ面白かったかっていうと、
はい、
この映画のキャッチコピーが、
はい、
地球がクソやばいって書いてあるので
それちょっと、
まあ、クソ面白かったっていう。
なるほどなるほど、習って。
でも本当に面白くて、
うんうん、
映画のタイトルはですね、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション。
デデデデデストラクション。
デデデデデストラクション。はい、で四つですね。ちゃんと読めた。
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション。
はい
はい。
3月22日の金曜日から始まってて、
はい、
これ前哨なんですよ。まあ、前編後編、うんうんうん、前哨後哨というふうな言い方してるんですけど、
はい、
で5月にまた後編というか交渉が始まるんですけど、もともと浅野いにおさんの原作漫画があって、
はい、
それのアニメ化なんですけど、
うんうんうん、
びっくりするぐらい面白かったです。
うん、
これも前回に続き SF なんですけどね。
はいはいはい、なるほど。
まあ、でも日本が舞台で、まあ、アニメですけど、
うんうん、
時代的には、まあ、今なのかな、今なのかちょっと近未来なのかわからないですけど、
はい、
まあ、ほぼほぼ今ですね、
うんうん、
今の日本に、まあ、東京にいきなり宇宙船がドンと現れて、
うんうんうん、
でそれで日々を過ごしてる日本のを描いてるんですけど、
うんうん、
なんか宇宙船が来てもなんかいきなり侵略するとか攻撃するとかじゃなくて、
はいはい、
ただあの東京の上空に浮いてて、
うんうんうん、
まあ、それで月日が去っていって、その宇宙船が何をしようとしてるのかちょっとわからないっていうような状況で物語が始まるんですよね、
うんうんうん、
で主人公は女子高生2人、
はい、
女の子2人が主人公っていうところでですね、
うんうんうん、
このポッドキャストを聞いてくださってる映画ファンの皆さんに、
うん、
分かりやすく言うとですね、
はい、
第九地区って映画があったと思うんですけど、
うんうん、
第九地区とあとブックスマートを足したような映画だなっていう感じが、
うん、
まあ、ちょっと乱暴な言い方ですけどね、
うんうん、
するかなっていうところで、第九地区もブックスマートもめちゃくちゃ面白いから、まあ、それが掛け合わさるとこうなるんだっていうかめちゃくちゃ面白いですね、
はいはいはい、
本当に。
うーん、
全然原作読んでなかったんですけど、
うんうん、
浅野いにおさんの原作本は森下さんなんか読んでたんですか？
はい、私はソラニンとおやすみぷんぷんだったかなは読んだことあります。はい、
何きっかけだったの？
私ちょうど高校生だったかの時にすごく流行ってて、浅野いにおさんの漫画が、
うん、
ビレバンとかビレッジヴァンガードとかに行くとすごいあのフィーチャーされてて、
うん、
そのソラニンもおやすみぷんぷんも、
うん、
まあ、とにかく浅野いにおさんの書いた漫画がフィーチャーされてて、
うん、
それで手に取って見てたのもありますし、ソラニンってあの実写映画化されてるんですよね。
はい、そうです。
宮崎あおいさんと
高
良健吾さんで、はい、でそれのソラニンって曲を書いたのがアジアンカンフージェネレーションっていうバンドで、はいはい、私アジアンカンフージェネレーションの大ファンなので劇場に見に行きましたその時は。
ソラニンはどっちが先だったんですか、原作と映画と。漫画と映画どっちが先に？
漫画です。
あ、
はい、
あのハリーポッター原作本を読んで、
はい、
映画を見てもう読んでた時に思ってた通りだっていう風なことをおっしゃってましたけど、このソラニンはどうでした？
ソラニンは、まあ、ちょっと難しいですけど、なんとなくパッと思った感じは、あのもうちょっと主人公の女の子ってすっごい可愛いっていうイメージじゃなかったんですよ。もうちょっと
原作漫画の方は、
原作漫画の方はなんて言ったらいいのかな、もっともっとサブカル女子みたいなイメージだったんで、うん、そっか宮崎あおいさんか、可愛らしすぎないかなと思ったんですけど、まあ見てみるとちゃんとなんか気だるい感じはすごい出てて、うん、私は映画は映画ですごい好きだったんですよね。まあ今の言葉で言うと、わエモって思ってなんでまあちょっと原作通りってわけじゃないですけど、映画は映画ですごく良かったのを思い出し覚えてます。あとその映画の中で宮崎あおいさんがソラニンを歌うシーンがあるんですけど、そのシーンはもう数年にわたって何度も何度も見返しました。
原作読んでる時は歌詞一緒なんですか？
いや、その歌詞がその原作にも登場するその歌詞をなんか一部変えた らしくって、うん、でこのソラニンって曲はアジカンの曲の中で初めてそのメンバー以外の人が作詞をしたっていう楽曲で、その浅野仁雄さんが作詞自体はされてて、うん、曲をあのアジカンの後藤さんが作ったっていう感じなんですけど、そのシーンがめちゃくちゃ良くて何度も何度もそこは見た覚えがあります、
ね、漫画読んでる時は当たり前だけど音が入ってないもんね。
いやそうだからさ、やっぱ音が入った時の感動がすごいんですよね。あその声とか空気感、あとやっぱ音、それがねやっぱいいんですよね。
僕もいろいろ映画見てきて、うんうん、僕のルールとしては、
はい、
原作ものは、うん、映画を見た後に原作を読むっていう風になるん
ですよ。なるほど。
だいたい原作ものを読んで、うんうん、映画とかアニメとか見て、
うんうん、
良かったことがやっぱないから、
はいはいはいはい、
良かったことがないっていうのはそれ自分が勝手に考えちゃってるだけなんで、
うんうんうん、
自分の中で勝手に、ね、絵を作っちゃって、
はいはい、
それで見ちゃうから、うんうん、違うって勝手に思っちゃうんで、
はいはいはいはい、
もうだったら先に映画を見て原作読んだ方がなんか楽しめるなと思って、
はいはいはい、
で今このデッドデッドデーモンズデデデデデストラクションも、
はいはいはい、
全章見て、
うんうん、
めちゃくちゃ原作本読みたいんですけど
今我慢して
最後まで映画を見てからうん、うん、原作読もうかなと思ってますけどね。
そうこれ予告編見たんですけどめちゃめちゃ面白そうでした。
本当、
はい、
SF 要素ありますけど
私これは見に行きます。なんだろう、がっつり SF ってよりは日常の中に突然変異みたいな感じのところがまたいいなと思って、 それぞれのキャラクターもすごい立ってるし、ちょっと楽しみですね。
我々ってコロナをね経験して、うんうん、2020年の4月だったかな、
はいはい、
緊急事態宣言って出たじゃないですか、
はい、
やっぱり非日常の世界に突入したんですけど、うんうんうん、あの時はこれもそういう感覚があって、この映画も、
うんうんうん、
まあ、いきなり宇宙船がやってきて、
うん、
非日常の世界に突入してくるんだけど、うんうん、まあ、でも日常はね続いていくわけで、
うんうん、
なんかそこの描写がめちゃくちゃリアルで、
う
んうん、それやっぱコロナを経験したからだと思うんだけど、
はいはいはい、
でも原作はコロナ前から書いてんですよ、それをしてさらにびっくりみたいな、
はいはいはいはい、
まあ、原作で読んでる方もいると思うんで、はい、まあ、ちょっとだけその内容に触れるんですけど、
うんうん、
あのまあ、宇宙船から偵察機みたいなのが出てきて、
はいはい、
まあ、それが墜落したりする時があるんですよ。その普通に市街地とか、うんうん、普通の住宅街の時に、
はいはいはい、
そしたらもう人がバーッと集まってきて、もうパシャパシャパシャッとってすぐX とか Twitter に SNS に上げるっていうシーンがあって、
あ、
いやもうそうだよなとか、
今の時代あるあるですね。
そうそう、あとね、うん、なんかあのその宇宙船をこう攻撃するような、
はい、
あのロボットみたいなのも出てくるんですけど、はいはいはい、それをなんかねスタートアップ企業みたいなのが作ってて、そのスタートアップ企業の担当者が、
うんうん、
なんかちょっとすかしてる感じがするとか
あのあるあるですか
すごいリアルだなと思って見てる。いや面白いですよこれ本当に、うん、なんかあの作品は知ってたんです、作品の存在は知ってたんだけど、
うんうん、
内容がやっぱり抜群に面白いのと、
うんうん、
アニメのクオリティもね高い、まあ、日本のアニメってね全部クオリティ高いんだけど、
うん、
やっぱ日本のアニメすげえなとやっぱり見て思いましたね。僕の中ではアキラとか、
はいはい、
攻殻機動隊とか、
うんうんうん、
それに匹敵するぐらいの革命作でしたね。
結構ねあの声の声優さんも豪華メンバーですね。
あのちゃんがめちゃくちゃハマってますね。
すごい、
うまい、
独特で可愛い声してますけど、う
ん、主人公2人の女の子がいて、
はいはい、
その1人の子が好きなキャラクターがいるんですよ、
うんうん、
それが磯部やんって言うんですけど、
はい、
あの今この交渉の T シャツの柄にもなってるんですけど、
それキャラクターってなんかいわゆるそのちいかわとかそういう、
そう、その磯部やんっていうのはドラえもんなんですよ、うん、
はいはいはい、
ドラえもんなんですよって言うとあれだけど、うん、あの磯部やんっていう漫画があって、このデッドデッドデーモンズでデストラクションの中 で、
はいはいはい、
でその主人公の女の子は読んでるんですけど、
はいはい、
磯部やんって漫画を、
うんうん、
で磯部やんはあのドラえもんってまあ、ドラ焼きのドラじゃないかもしれないけど、うん、ドラにエモンじゃないですか、
はいはい、
磯部やんは磯部焼きにエモンをやんをつけて磯部やんなんですよ
はいはい、はい、
で実際にそのドラえもん的な立ち位置で行動してるキャラクターなんですけど、
はいはい、
のび太的な主人公もいるわけですよね、
うんうんうん、
その出てくる漫画の中には、
はいはい、
でのび太が女の子になってるんです、
うんうんうん、
でドラえもんってのび太が日常生活でピンチになったとか嫌なことがあったら、
はい、
ドラえもんに泣きついて
はい、はい、
道具を出してもらって、
はいはいはいはい、
それを使うって話じゃないですか、
うんうん、
まあ、それがその磯部屋とも同じような感じになってるんだけど、うんうんうん、デッドデッドデモンズでデストラクションに出てくる女の子は、はい、その磯部屋を読みながら、うん、磯部屋のファンなんだけど、はい、 なんか道具を全然マシなことに使ってないって言うんですよ、
うんうんうん、
でのび太って、うん、てかドラえもんの出てくる道具ってすごいじゃないですか、
はいはいはい、
世界を変えれるような力を持った道具をバンバン出してくれるのに、
うん、
ただジャイアンに復讐するだけとかもうくだらないことにしか使わなくて、
はいはいはい、
で結局失敗するみたいなことで、
うんうんうん、
それがイラつくみたいなことをなんか言ってて、
うんうんうんうん、
それがそう出てくるんですよこの中に。それもね面白かったんだよね。
なんかリアルな会話で言ってるってことですか。
そうそう、だからあの、うん、磯部屋ってそのキャラクター、まあ、ドラえもんややこしいな、あの好きで、
はいはい、
その漫画も読んでんだけど、うん、その漫画を読みながらそののび太的なその登場人物にいつもムカついてたんだってことを言って、うん、なるほどなと思って、その視点はなかったなと思って。
面白そう、
うん、
学生のこうリアリティ感も予告見ただけですけどね、会話のリアリティ感もすごいあって、
で、ね、東京の実際の場所がいっぱい出てくるんですよね。
そうなんですね。
地名は微妙に変えてるのかな、変えてるところと変えてないところもあるのかな、
うんうん
うん、あの彼女たち主人公が住んでるのが多分ね、あの吉祥寺近辺なんですよ。世田谷区近辺、
はいはいはい、
下高井戸ってあるじゃない、下高井戸ってあるじゃないですか、下高井戸って書いてるの
かわいい。
あと世田谷線の電車の駅も、
はいはい、
あこれも若林駅とか、
はいはいはい、
あのまんま出たんじゃないかな、とか吉祥寺駅の前のところとか、
はいはいはい、
もうまんまなんですよ。であの繁華街の感じとか居酒屋とか、うんうん、すごいそこがリアルで、それもすごい良かったです、
ね、あそれいいですね。あのそう東京に、まあ、東京に限らずですけど、よくロケーションとかになる場所に住んでるとね、そういうの楽しみありますよね、
うん、確かに聖地巡礼的な意味ではそうかもしれないですね、うん、あのこれでも
なんか君の名は見てる時も、見た時も新海誠監督の、
あそうそうそう、
あここあれだ、あここあれだ、あここみたいな瞬間たくさんあったから、
こういう言い方するとあれですけど、はい、新海誠さんの君の名の時ってなんか結構綺麗な描き方をしてたんだけど、うんうん、
すごい写実的な感じですね。
あ、ね、場所的に、
あそういうことか、
なんかあのなんだろうな、
だからあの四ツ谷駅って別にそんな綺麗じゃないけど、すごいクリーンに描かれてるってことですか。
あそんなイメージがちょっとあって、
うんうんうん、
あのこっちのデッドデッドデーモンズでデデデデストラクションの方は、
はい、
裏道というか、
あそういうことか、
あのカラオケ屋がうわーってある感じとか、はいはいはいはい、居酒屋がうわーってある感じとか、よくある消費者金融のあのどぎつ
い
色のやつとかをバッチリ撮ってて、
はいはい
はい、そこがすごいリアル
なんだよね。うん、その絵を見るだけでも楽しめる、目も楽しい映画なんですね。そう、
このおじさんが行くにはちょっと勇気がいるビジュアルですけど、
あそうですか、
ね、そのこんな可愛い女子高生2人がキャピキャピしてる感じのポスターだからうん、うん、あれですけど、でもね SF ですから宇宙船が出てきて、うんうん、そういう意味では全然おじさんたちもめちゃくちゃ楽しめると思いますけどね。
でも多分なんかね、あのチラシの感じのポスターの感じもすごいなんかサブカルチャー要素が強いんで、
あそうですね、
うん、いろんな年代の方がなんか見に行きそうだなって感じはします。もちろんね原作ファンの方もすごい多いと思いますから、浅野ゆにおさんのねファンも多いだろうし、う
ん、冒頭に大宮地区とブックスマートを足した感じって言ったんですけど、
うんうん、
まあ、それ原作ファンに怒れちゃうかもしれないんですけど、うん、そんな言い方すると、
はい、
もう大宮地区もブックスマートもすごい新しい感じがしたんですよ映画を見てて、
うんうんうんうん、
切り口が斬新 で、
はいはい、
でこれデッドデッドデーモンズデデデデデストラクションも、
うんうん、
絶妙に新しい感じがしたんだよね。お前が知らないだけだろうって感じもあるかもしれないですけどいやー僕の中では革命でしたね本当に。
えそれどんなところが革命だったんですか。
ね、うん、リアルなんですよめちゃくちゃ。でリアルっていう意味では新海誠のねアニメもリアルじゃないかって言うんだけど、うん、なんだろうな、
なんか SF なのにすごい地に足のついてる感じがするってことですか。
そうです、あのさっき言ったあの緊急事態宣言を経たから我々が、はいはいはいはい、そういう意味でこういう状況になったらどういうふうなアクションをするだろうな、リアクションをするだろうなっていうのがものすごく共感したんだよね。今宇宙船が今この日本に来たらこういうリアクションになるよなとか、うんうんうん、日本人ってこういう行動を取るなとか、
うんうんうん、
すごいリアルなんですよ。
だからそのキャラクターたちの言動とか動きとかにものすごくリアリティがあるし、
そうそう、
共感もできるってことですね。
そうそう、で SNS を使ってる感じとかも、
はいはいはい、
めちゃくちゃリアルで、
うん、
僕浅野いにおさんの漫画をそんなに読んでないから、
はいはい、
そこまでちょっと真意をつかめてるかどうかわからないんですけど、
うんうんうん、
まあでも原作読もうと思いましたねめちゃくちゃ。アニメのクオリティももちろんめちゃくちゃ高いんだけど、
はいはい、
原作というかこのお話が圧倒的に面白いから、
うんうん、
これ漫画 どんなんだろうっていうすごい興味がありますけどね、今必死に我慢してます
で交渉後編を見るまでは我慢するってことですか。
うん、我慢します。なるほど。あれもしかしたらアニメは見るんですか。結構
お前何にも見てないじゃないかって言われると思うんですけど、見ないんですよアニメも。
エヴァンゲリオンは
見たことない。
ああそうですか、はい、ジブリは見てるんですか。
全部見てます。
ジブリは見てるんだ。
全部見てます。
全部見てるのすごいね。
全部見て、多分全部見てると思います。うちだからジブリとディズニーで育った家なんで、常にジブリかディズニーのどっちかが家に流れてるっていう感じだったんで、
すごい
っすね。その辺はね網羅してると思うんですけど、でも大学生以降になってからはやっぱアニメというよりもドラマとか映画をやっぱ見る生活だったから、あんまりね見てないんですよね。
僕もそういう意味では少ないですけどね、はいはいはい、最近だとNHK でやってた映像系に手を出すな。
あはいはいはいはいはい、
あれとかめちゃくちゃ面白かったですんだけどね。
なんかすごい評判良かったですよね、
うん。まあ、原作も面白い。俺それも原作読んでなかったんだけど、
うんうん、
それを映像系に手を出すのをなぜ見たかというと、はい、あれは監督がね湯浅正明さんって人が監督知ってて、その前に夜は短し歩けよというアニメがあったんですよ、はいはいはい、それが
ありましたね。
また面白くて、これがめちゃくちゃ、これなんで見に行ったのかな、誰か会社の人が SNS に上げてたんですよね、
はいはいはいはい、
でなんかその絵柄に惹かれて見に行ったら、うんうん、想像を超える面白さで、湯浅正明が天才だなと思いましたけどね。犬王もね好きでしたけど、僕はすごく。
ああ犬王、
うん、このデッドデッドデーモンズでデデデデストラクションも、はい、ちゃんと言えるようになったね。デデデデデストラクションってこのデの回数をちゃんと言えてるか心配だったんですけど、うんうんうん、もう絵が緻密で、
うんうんうん、
いや本当に絵のクオリティ高いなと思うな。
ちょっと関係ない戻るんですけど、夜は短し歩け乙女の話が出ましたけど、これもね主題歌がアジアンカンフージェネレーションの荒野を歩けっていう曲なんですよ。このねキャラクター原案の中村祐介さんはずっとアジカンの CD ジャケットを書いてる方で、あの小説の表紙、
そうですね、表紙そうですよね、
元々がそう、そうそうそう中村祐介さんで、アニメーションの方のそう原案もそれで、うん、それつながりだから四畳半、これ
四畳半神話体系ね。
あそうこれはね深夜だったかな、
深夜
やってた時は見てたんですよね、
うん、あそうなんだすごい、はい、僕はだから夜は短し歩けよ乙女を見て、
はいはい、
ハマって四畳半神話体系を見直したんですよ、はい、見直したじゃない 見始めたんですよね、はいはいはい、
そうフジテレビのねノイタミナって枠なんですけど、もともとそこで昔のだめカンタービレのアニメがやってて、
はいはい、
結構その枠は結構見ることが多かったんですよね。
でもノイタミナってそんな昔からやってるんですね。
なんかわかんない、この枠はねなんかたまにチラチラ見てたんですよね、
うん、まあ、僕は本当昔のアニメと今のアニメでまた違うから、うんうん、昔のアニメに固執しているとなんかなかなか今のアニメにこう入っていけなかったこともあるんですけど、でもこうやって今最先端のアニメを見ると、
うんうん、
いやすげえなと。アニメってだからどうやって自分は情報を得てんだろうなと思いますよね。だから映画って次これ公開するとか、あの監督のこの作品だってのがあるんだけど、はいはい、アニメって僕そこまで深く知らないから、
うんうん、
なんか本当に場当たり的に見てる部分があって、
あでも私もそんな感じです。
でもねあんまり外さないんだよね、
うんうんうん、
なんとなく直感的にこれ面白そうだなと思って行くと、
はいはい、
面白いっていうのがあって、うんうん、それはやっぱりアニメの絵柄とか予告とかで、
うんうん、
なんだろう判断してんのかね、やっぱり自分で。
そうかもしれないですね。あとアニメ好きの皆さんはどうやってこう取捨選択してるんだろうと思うんですけど、結構スタジオとかその制作プロダクションとかで追ってる方も多いのかなと思って、京アニとか、4度 C とか、
うん、
私昔松本太陽さん原作のアニメ映画化した
鉄痕キンクリート、
そう鉄痕キンクリート
4度 C じゃないか
って、4度 C ですよね、うん、多分これもねまあ感動して、これもね主題歌というかエンディングがアジアンカンフージェネレーションなんですけどアニメ映画とアジカンってすごいなんか相性いいんですよね。でもこれデッドデッドデーモンズデデデデデストラクションもなんか素敵な音楽かかってましたよね、予告編見た時思いましたけど、
あのちゃんと生田リラ、
うんうんうん、が主題歌も歌ってるってことです、うん、なんか曲もすごい良かったなと思って、うん、主題歌となんかのなんかね親和性っていうのが私すごい好きで、アニメの
全然興味ない
です。本当ですか
すいません、主題歌って言われてパッと思い浮かばないですけどね。もう出てくるのガンダムだけですねガンダムの巡り合い空って、 いいんですよ。
いやなんかアニメって
すいません。いや本当にあの
つばはまっちゃった。
ガンダムって、ね、テレビアニメでやってて、はいはい、放送したアニメのフィルムを再編集してまたさらに追加で書いて、はいはい、劇場版としてやったんですよ、
うんうんうんうん、
まだ僕がまだ幼稚園ぐらいの時だから、うん、見たのずいぶんそれを知ったのずいぶん後なんですけど、
はいはい、
で最近それがあの 4K 版になってドルビーデジタルとかでやったんですよ。ワン、ツー、スリーあるんですけど、
はいはいはい、
3とか僕最後号泣してましたからいやもうガンダムこんなすごい映画だったんだと思っていやでも本当にデッドデッドデモンズデッドデストラクションは、
うんうん、
いろんな人におすすめです、
うん、
本当に面白いです。クソやばい、
クソやばい。だからこれだから前哨ってことは終わり方はもう続くだろうなって、続くよねって終わり方してるってことですね。
もちろんもちろん、
うんうんうん、
もうだから今僕は交渉5月24日が楽しみでしょう、うん、仕方ないですね。
あ、いいですね。未来に楽しみがあるっていうことは、うん、いいことですから。
シネモアでも記事が載ってますから。
やった、
はい、
ウェブで検索して見てみてください、
はいはい、ということで今日はデッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全勝ですね、
はい、
ぜひあのおすすめですので見てみてください、
はい
はい、お届けしたのはシネモア編集部の甲田文雄と
森下夏実でした。
ありがとうございました。